来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は多田さんの収録会となってます。よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
はい、じゃあ早速、多田さん最近の、今回ね、僕はちょっと Facebook 見たりとかしてて、はい、気になってたことがあって、それをちょっとお伺いできたらなと思って、はい、させてもらおうと思ってですけど、やっぱ Facebook で見ると結構大会のね模様が上がってるの見させてもらってるんで、はい、クラブの大体1ヶ月の、活動内容みたいなイメージですね、もうお伝えいただけたらなと思って。
今、うちが日本人、日系部、日本人部として、約バンコクを回せると80、90ぐらい、100いかないぐらいはいると思うんですけど、同じくタイ人部としても同じく80ぐらい、シーラチャーコーとしては、あります。で、年齢で言うと、下が、6歳とか年長さんとかから、上が18歳とかまであるんで、やっぱり、なかなかの大所帯ではあるんですよ。で、各カテゴリー、アンダー8、10、12、14、16、18みたいなことで言っても、各州で大会があったとしても、ほぼほぼ僕ら、私たちコーチは、毎週何かしらの大会に出てくるみたいなことが、起こってるのは起こってて、なんでニュースベースで見ると、なんかいつも大会やってるな、みたいな感じになるんですけど、カテゴリーが違ったり、その中でも A チームが、B チームが、みたいなことで言ったりとか、僕一人で全部切り盛りしてるってわけではないので、ただ、大会参加しましたっていうニュースの話になると、毎週何かしら大会は参加してるよな、みたいな感じですかね。
その感じで。だから大体週末には、何らかのカテゴリーが大会に参加してるっていう
感じ。そうですね。タイは日本みたいにサッカー協会が、これはあんまり言葉に残すとあれかもしれないですけど、サッカー協会がうまく機能してないみたいな言い方が適切じゃないかなと思うぐらい。なので、リーグ戦が毎回ありますよとか、協会主催のリーグ戦があるとかっていう話ではないので、ただ、サッカー人気が高い国なので、もうローカルのサッカー大会っていうのがめちゃめちゃ多いんですよ。で、本当に毎週のように大会の提案があって、来れるチーム、大会参加費こうですよ、レギュレーションこうですよ、みたいなことが案内が届くので、その中から、適したカテゴリー、グループが大会に参加していくみたいな感じではあるんですけど、ただ本当にローカルの大会にどんどん出ていくみたいなイメージですかね。
例えば毎週そういったローカルの大会に参加しているとかで、やっぱりその参加するには、チームのゴール設定とかっていうのはやっぱあるんですか？
目標設定みたいな話
ですか？そうそう、はいはい。
ですよね。やっぱこれも学年によっても全然違うんですよ。で、うち、どのサッカークラブもアカデミーもそうかなとは思うんですが、やっぱり温度差がいろいろあって、楽しく運動がてらサッカーを選ぶ方と、それよりもうちょっと競技志向の方と、で、そのグループによって選ぶ大会、参加する大会も変わってくるんですが、で、もちろん楽しくやりましょうってことであれば、出場時間、なるべく均等にしようね。いろんな選手にいろんなチャンスが。で、大会終わった後に、負けたけど楽しかったよね、みたいな話が出れば、僕はもう、花丸だと思うんですけど、ただ、競技志向、その次のマインドになると、負けたくない、勝ちたい。っていうグループになってくると、じゃあ選抜していきましょうかっていう話になったり、で、選抜するからにはもちろん平等じゃないよね。平等の試合時間をキープ、提案できるわけじゃないですよ、チームなんてねっていう話をしながら、だから練習が大事なのよ、練習の一つ一つの取り組みが大事なんだよって話を、選手それぞれにフィードバックしながら、競争を煽っていくってことをしながら、ですね。で、なんで、やっぱりこう、大会の趣旨、目的を事前に話をして、そのためにこういうメンバーで行こうと思いますっていうのを話して、っていうのは、毎回やってますね。
そうか。やっぱり、そこの、チームの目標設定するときに、大切にしてることってどんなことですか？
やっぱり競争があるかどうか、チームの話で言うと競争があるかどうか、で、やっぱり選手の話で言うと、もうこれも僕も選手でやってきたので、ない方がいいとも思いつつ、やっぱりモチベーションの上げ下げっていうのは必ず起こるんですよ。わかりやすく、 あんまり乗り気じゃないタイミングとか、ない方がいいな、いつもフレッシュにモチベーション 100% みたいなことが理想ではあるんですけど、そうじゃない時にどういう声かけをするか、例えばそうじゃない時に、能力が高い選手でもあえてメンバーを外す。で、若い選手、そのポジションを狙おうとする選手にチャンスを渡してみる。ということで、より、まあ、ついてこれないんだったら別に君じゃなくていいよねっていうふうな方法を見せていくことで、危機感を持たせる。で、成功体験を作ってあげる。失敗して悔しい思いをさせてあげるっていうことの見極めみたいなのは、やっぱりすごく気にしているところですね。
そうですね。やっぱりね、これって仕事でも一緒で、ね、エースって言われる子らもいてても、やっぱりそこに甘えちゃう人らもやっぱいてはるんで、そういった時は僕らもね、あのチームで仕事する時は、外す外さないじゃないけれども、負荷を多くかけたりだとか、相手もう一回モチベーションを高めるには、みたいな話は、あの、周りのスタッフとはよくしてますね。
うん、難しいですよね。
なかなかうまいこといかない
ですね。難しいですね。ね、そこはやっぱりこう、指導とは違う、チームマネジメントみたいな話になるとは思うので、うん、すごいこう、難しさもあるな。ただ、理解してやってくれる選手が増えてくると、それは喜びにも変わるかなとは思ったり。
そうですね。なかなかね、激薬ほど効かんしね。徐々にやっていかへんと、やっぱり、激薬がやっぱ怖いので。
そうですね。
うん、その辺はうまいこと見ながらやってるのは、やっぱりね、クラブチームの運営も、そう、仕事のね、チーム運営も一緒なんかなっていうのはすごく感じました。
そうですね。やっぱこう、子供といえど、サッカーといえど、やっぱ人なので、人との付き合い方っていうのは、すごいこう、いろんなところから学べるなって思うことはありますね。
わかりました。ありがとうございます。ああ、大体、な、一週、まあ、大体週末に大会があって、やっぱりその大会を出たチームがあって、で、その、週末大会出ました。その次の週の練習っていうのは、大会の反省も踏まえた上でプログラムをしていくんです。
そうですね。なかなかチーム練習、その日本の、例えば J カブみたいに、特に対人部の方は、
うん、
翌日、誰が来る、誰が来ないっていうのは正直わからないんですよ。
そうなんですね。
はい。
うんうん、
日本人部はバスの送迎があったりするので、はいはいはい、今日誰が参加するよが可視化されるんですけど、対人部の方は、参加し放題みたいな、月謝の提案だったりするので、はい、誰がいつ来るかっていうのはその日の練習開始時間にならないと分かんないんですよ。本当にこうコーチとしてはすごい難しさもあるんですけど、ね、今日こんな練習したいなって思ってても、うん、今月こういうのを取りたいなと思ってても、あれこの子いないんだったらじゃあちょっと変えようかみたいな、うん、そういうリアクションの部分は多くあったりするんですけど、っていうところから、うちは大会の翌日、うん、翌々日ぐらいにはもう個別にミーティングをしながら、うん、ここが良かったよね、ここがもうちょっと課題だと思うよ、引き続きこの話はしてるよね、でもちょっと良くなったね、もうちょっとだねみたいな話をしながら、それぞれフィードバックをして練習に落とし込んでいくみたいな、チームミーティングっていうよりはもう個別ミーティングみたいなところから、話すことが多いですね。
そこもやっぱりあれですよね。なんか日本のイメージとちゃいますよね。個別での面談って、あんまり多くないようなイメージありますよね。
多くないですよね。まあまあ、これも本当に僕たちが、タイの子供たちに指導をするときは、外国人コーチじゃないですか。
そうですね。はいはい。
やっぱり言葉の問題はあるはずで、全体に話をすると、そもそも、言葉の問題で理解できてない層が、さらに抽象的な話をされたら、
うんうん、
余計耳に届かないような気もしてて、なので、もう個別に捕まえて、まあ、通訳の方を添えて対応してもらって話をする方が、通訳挟むだけでそもそも倍の時間かかるじゃないですか。
確かに、はい、
チームミーティングをしても倍かかってしまうんだったら、うんうんうん、なおかつ質が高くないであれば、チームミーティング、グループミーティングっていうのはあんまりこう当てはまらないというか、うん、じゃない方がいいんじゃないかなっていうのが、ちょっと長くこっちで指導してきた結果、個別ミーティングの方がいいんじゃないかなと思ってたんです。
そう、いやいやね、やっぱり日本の国内だって今個別でワンオンワンをやっていこうっていうのもね、流れがあったりだとか、企業体も変わってきてんだなっていうのはすごく、そこを聞いていて、まあそういうことかと思って感じましたね。 や、個別ミーティング大変なんでね、やっぱりね。
そうですよね。
大変ですよ、やっぱ。なかなかはまらへんし。
で
どう
も
し
こう、サッカーのいいところは、やっぱりこう、一人、なんですか、例えば10人の指導をしながら、やっぱりこう、なんですか、成長の早い子、理解の早い子とそうでない子がいるじゃないですか。ただ、一人理解できた子ができると、そこについてくる子たちが、さらにスピードアップして成長してくれるので、なんでこう、僕一人が指導するっていうよりは、一人理解できる子を作ってしまえば、あとはもう、やっといて、みたいな、話しといて、ミーティングしといてよ、共有してね、みたいな、君できてるから、あとはみんなに伝えるのが次の、君の役割ね、みたいな話をすると、こう、その、人数に比例して、どんどんと成長していってくれるので、そのあたりは、グループを見てて、チームを見てて、楽しいなと思うところではありますよね。
そういうことなんですね。ね、責任感、ポジション持たせるいうことも大事ですからね、やっぱ。それはなんか、いや、そうやなと思いながら、やっぱ組織やる上では、スタッフにある程度ポジション持って、責任感持ってもらって初めて動くよねっていうのはすごく感じますね。
そうですね。
なかなか、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、今ね、今後、イベントとして予定してるとか、今後の先の方のお話を聞けたらなと思います。
今うちこの収録公開日が5月の
5月
中
の、
旬ぐらい
7や
か。
から、次の週ぐらいですね。
あ、じゃあ中旬ぐらいですね。
中旬ぐらいですね。
はい。今、うちが主催する大会で決まってるところで言うと、6月の、7、8かな？土曜日、日曜日だと思うんですが、に、40歳以上の大会、日本からチーム来ていただくんですけど、あと、タイ国内の日系チーム、2、3チーム来ていただけるかな？あとはタイのローカルチーム。で、今年1回だけの活動にしたいとは思ってないので、来年以降、東南アジアの、例えば日系のチームとか、東南アジアから、ローカルのチームが参加していただけるような、大人のアジア大会みたいなことはちょっとずつやっていきたくて、で、その第1回目が、この6月の、7、8、土曜日、日曜日に開催されます。で、今ちょうど、今日、5月の初旬、5月の7
ですね、
日、6なんですけど、今日ミーティングが終わりまして、こんな概要でいきましょうか。もう参加の名簿は上がってきてるんですけど、詳細こういうことをやろうと思ってます、こういう目的でやろうと思ってますみたいなミーティングを日本のチームとさせていただいて、いよいよ来たなと思いながら、どんな活動になるかなと思いながら、ちょっと楽しみにはしてるんですけど、たけしさん、また来年、
ね、とりあえず、一応ね、今年目標としては、ちゃんとできるように体をもう一度作ろうっていうのは思ってはしてるんで、ただ、
はい。
ね、どこまでね、体が持つかどうかがちょっと不安なとこはありますけど、ちょっとそれは、ね、プレイヤーとして戻りたいなからちょっとやらなあかんなには変わってきたんで。
でももうタイ特有のというか、海外特有のというか、そのサッカーするだけだったら日本でいいじゃないですか。日本の方が言葉も通じるし、なんとなく気軽にできると思うので、ただタイに来てまでってことを考えると、いろんなコミュニティでいろんな、ネットワークが広がる、仕事につなげるかとかどうかっていうのは
まあ、
ちょっ
別だ
と
しね。
わかんないですけど、なんかこう、タイにも友達できたなとか、で、こちらにいる駐在の方なので、やっぱり日本に帰る、大阪に帰る、東京に帰る、いろんな方がいるとは思うんですけど、なんかその後の交流にもつながっていければな、東南アジアを通じて、そういうコミュニティが広がっていけば嬉しいなと思って企画してるんですけど、で、サッカー、実は今回の日本から参加される方で、サッカーやらないんですけど行きますっていう方もいらっしゃって、ただもうそういう方が増えてくれると、なんか趣旨に近いな、そのサッカーじゃなくても、応援に行くんだ、引率で行くんだ、楽しみたいんだ、みたいな方が増えてくるといいなと思いながら、サッカーのレベルが高いと、高ければ、高くないと来ちゃいけませんっていう話ではなくて、なんかこの場所に来ることに楽しみを感じてるんだ、1年に1回ここを楽しみにしてるんだっていう声がもし出てくると、なんか活動の意義があるなとは思ったりしてますね。40歳以上の大会で、
女
僕
性陣大
も
会。
出れるんですけど、出るかと思いながら、
っていう
ちょっ
と
と
ころ
今、チー
ね。
ム編成を待ちながらなんですが、どちらにしても楽しい大会になればなと思って、このリスナーの方も、もし、 ていう方がいれば、問い合わせいただければ。
ね、もちろん問い合わせしてもらって。
そうですね。
それは次の大会来年に向けて、はい、じゃあ、うちのメンバーどうかな、みたいなのもね。
いや、そう。やってもらって。昔セレクト応援してた時に、ただのことちょっと知ってるんです、みたいな方がもしいらっしゃれば、いや、もう一緒にサッカーしたいですよね。
ですね。
はい。っていう方に届けば嬉しいなとは思います。
ありがとうございます。
はい。で、あともう一点、7月ですね。7月の、11、12かな？ちょっと待ってね。7月の12、13か。これも、今度は子供たちなんですけど、10歳から14歳、アンダー10、12、14の、大会を、タイ国内でやります。これはこの、もしかしたら僕のこのチャンネル、たけしさんのこのチャンネルを聞いてくれてる方、はい、僕のことを知ってくれてる方だとさらに知ってるかと思うんですけど、柿谷陽一郎さん、去年になるんですか、今年になるのかな、引退をした
ですね、はい。
技術でいうと今年ですもんね。
ですね、はい。
今シーズン、じゃあ前シーズンをもって引退をされた柿谷。そうですね、柿谷陽一郎さんが監督をされる。で、日本、まあ、関西圏が多かったりするんです。関西、関東の選抜チームを率いて、タイで、大会に参加される。この企画、うちの大会に参加していただくんですけど、はい、そもそもすごくないですか？
いやいや、もう監督なんだなと、ふと思いながら、僕も、フェイスブックで一覧で見た、あ、監督業になんだと思いながらしてたんで。
陽一郎監督が子供たちにあれこれ言ってくれるんですよ。
ねえ。
こんな幸せなことないですよね。
ないなぁと思いながら、あ、すごいなぁと思いながらね。
はい。昔ちょっと J リーグにいましたみたいな、僕みたいなやつじゃないですからね。去年までバリバリやってました。日本代表です。海外挑戦も、海外でも結果残しましたっていう選手が、引退して1年も経ってないフレッシュな体で、
うん、
アドバイスしてやるよぐらいの立ち位置で言ってくれるわけじゃないですか。
すごい楽しみですよ。
本気でサッカーしてる方からすると、めちゃめちゃ魅力的な活動だと思うんですよね。これはちょっとすごいなと思いながら、よく来てくれたなと思いながら、僕はちょっと嬉しく思ってるんですけど、まあ、とはいえ、本当にこう、大会参加される子供たちが、何かこう、いいきっかけを掴んでもらって、あの大会行ってよかったな、あそこで柿谷さんにこんなアドバイスしてもらったのが、人生の、教訓になってます、みたいな話がもし出てくると、もうすごい有意義な大会、有意義な活動だと思うので、なんかそんな活動にしてほしいなと思いながら、この7月に、その大会があって、今ちょうど準備を進めている段階ではある
ん
です
け
ど、
うん、
はい。楽しみですね。
ですね。やっぱこうなってくると、まあ、この収録配信後もそうやってイベントがずっと続いていくということで、まあ、結構なんかこれで夏過ぎぐらいまでのイベントがどんどん決まってきてということですよね。
そうですね。で、また1月は第3回目になるアジア大会が、
ね、
それも毎年やってるやつなんですけど、のもう夏前にはチームの募集も始めながら、去年が54チームかな、集まってくれたので、海外のチームが合計18チームかな、ぐらいは来てくれたので、割合2割、3割ぐらい、3割弱ぐらいかな。で、まあ、海外からのチームはよりいろんな、まあ、バリエーション豊かな、いろんな国、多国籍の大会にしながら、タイのチームはよりこう洗礼してというか、誰でも来ていいよっていうよりは、まあ、強いチーム、もしくはしっかり運営されてるチームみたいなところに来てもらいながらとか、ちょっとブランディングのことも考えながら、より魅力ある大会にはしていきたいなとは思ってるんですけど。
でもやっぱこの夏以降もこうやって次のイベントに向けて運営っていうことは、結構運営の仕事もだいぶ多いですよね、やっぱり。
そうですね。でもまあまあ好きでやってる仕事なんで、
ね、
やってるときはもうワクワクしながら、で、しんどみたいなことを思いながらっていう日ももちろんあるので、どうしようかな、どうやってこれ進もうかなと思いながら、もう投げ出したくなることもあったりするんですけど、
うん、
まあでも振り返ってみると楽しくやってることなので、 疲れたなと思いながらもまた来年やろうかなっていうのがやっぱり現状なので、
それは楽しみとして今に至って
そうですよ ね、はい、
分かりました。
田中さん、今日いろいろね、の今の現状の話と今後未来の大会についてのお話もいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこ
そ。でまた今後もこうやって、タイでの活動情報を聞きながら収録していけたらなと思いますんで、
はい、
またよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。失礼します。